ともみとともに。ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ、今日のゲストは、合同会社ラデューグループホームまほろば、そしてヘルパーステーションまほろばの飯塚幸彦さん、そしてスタッフの中郷幸子さんと坂本智美さんにもお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もう飯塚さんが中心に喋ってくださるということですが、せっかくですからね、中郷さんと坂本さんもよかったら時々喋ってくださいね。かなりテレアのスタッフのお二人ですけども、おしとやかな二人で、はい、はい、じゃあまずですね、グループホームまほろば、そしてヘルパーステーションまほろば、またまたま同じ屋号名前なんですけど、はいはい、こちらはどちらにありますか？
北脇町の三和フードビル内に入ってます、
はい、そうなんです、はい、名鉄水の駅の本当にすぐ隣ですね。
そうです、
道を挟んで隣の大きなビルなんですが、はい、ちょっとだから私、こんなところにグループホームがあったんだとちょっとびっくりしましたけど、はい、まあ、グループホームというと認知症の方たちのホームをイメージする方が多いと思うんですが、はい、こちらは障害がある方たちの居住住居になっているということですね。はい、いつからあるんですか？
まだですね、昨年の8月に愛知県から指定をいただいて、
はい、
始めさせていただいて、まだ1歳未満ですね。
はい、ひっそりと立ち上がっておりましたが、はいはいはい、でもここってこう全部でお部屋ってたくさんありますよね。
そうですね、ワンフロア4軒で3、4、5、6、4フロアあるので16軒ありますね。
16軒あるんだけど、はい、今まだ一般の方も
住んでいて、そうです
そうです、はい、今いくつ？
今うちのグループホームは、2部屋から始まったんですけど、今現状4部屋、はい
はい、4部屋というのは、はい、1つの普通のマンションをイメージすると、す、ね、はい、1つのドアを玄関があって、はい、そこにいくつかお部屋がありますよ ね、
そうですね。
そこに何人かいるんですか？
あそこのマンションが 3DK、3LDK なので、はい、玄関開けた一部屋の中に各小部屋で3人ずつ住んでいただいてます、
はい、ということは利用者さんとしては多いですね、はい、
まあ、3人かける4部屋で12名なんですけど、一部屋はスタッフの夜勤の部屋にしてますので、はいはいはい、実質定員は今11名ですね。
じゃあ、まあ、マックスで今、
はいはい、
すごい、もうかなり前にそのグループホームの話がもう何年も前なんですけど、他の社会福祉法人の方がね、うん、私マンションとかを使うといいと思うんだけどねって、エレベーターはついてるし、うん、絶対いいんだけどねって話をしてたことをちょっと思い出したんですけど、うん、はい、これからこういう形って増えて行くような気もしますけど、
そうですね、言われるように需要は大変高いと思いますし、うんうん、まあ、愛知県としても、今そういう方向のやりやすい方向で、まあ、規制緩和じゃないですけど、規制基準をまあ少し下げながら、
うん、
推奨はされてますね。あ、まあ、愛知県が昨年の時点で、はい、普及率でいうとワースト3なんですって。
そうなんですか、結構厳しいですよね、作るのに。
そうですそうです、基準とか人員基準と、あと設備基準があるんですけど、
なんかスプリンクラーがとかあるんですよね。だからなかなか増えないんですかね。
とあとは、まあ、事業者側から言うと、その、まあ、こんなこと言っていいのかわからないんですけど、 その、まあ、夕方から翌朝までの生活のお世話が主にグループホームのお仕事なんですけど、それに対する、まあ、県や国からの報酬が意外と安いんですね。で、まあ、今までの基準でいくと先ほど言ったような設備基準、特に設備基準なんかが厳しかったので、なかなかこの大きいところでもやりたいがやれないっていうのが今までの現状だったと思うんですね。
よく聞くのが職員さんが見つからないって、
まあ、それもありますね。
働く方が見つからないってことをね、聞きますけど、でもまあ、入所施設という、まあ、そこでもう暮らしてそこで仕事もして一日そこで過ごすという施設も、瀬戸に、はい、ありますけど、はい、まあ、グループホームだと全くの、まあ、お家みたいな感覚で、朝そこを出て仕事に行って、はいはい、で帰ってきてまたここで寝てまた朝という、そういうで週末はお家にね帰る方も見えますよね。
そうですね、帰るところのある方は帰られて、まあ、帰るところのない方も見えるんで、そういう方はまあずっとホームにいらっしゃる方も見えますけどね。
だって普通に考えたら一般的にはね、子どもの方が長生きするじゃないですか。だからなんか私もやっぱり自分が死んだらどうなるんだろうなって思いますもんね。だからこう本当にこうグループホームが増えていかなくちゃいけないんです。まあ増えてはいるんですけど、なかなかですよね。でやろうと思った、まあ、まだ1年未満ということなんですけど、もともとのきっかけは何でした？
はい、
福祉をやろうかなっていう。
もともとは、まあ、父母、私の父母が、まあ、介護保険の方でお世話になっとったんですけど、まあ、18年近く両方、父親は身体の方で、母親が認知症の方で、大変苦労した覚えがあったので。
18歳ですか？
18年間。
あ、18年間、はい、長いですね。
長いです。もう2人とも亡くなったんですけど、
はいはい、それはじゃあ飯塚さんご家族が介護をされてたんですか？
そうですね、当然介護保険を使いながら、事業所の人にもお願いしながらやってたんですけど、まあ、元々の自分の仕事もあるので、その大変さとか何でかは自分分かって言いながらやってたんですけど、まあそんなんがきっかけで、まあもともと私が違う職業をやってたので、まあ、その職業を辞めようと決断したのも、まあ、介護の世界で頑張ろうと思ったのがきっかけでしたね。
じゃあまあそれを、まあ、経営だけじゃなくて自分も入って
そうです、ね、
やろうというふうに。じゃあもう逆に言うとこうお父さんお母さんを介護した経験はあるけども、あんまり福祉のことは分からず、うん、まあ、そこからじゃあ勉強を。
そうですね。
でいろんな分野があると思うんですけど、就労だったりね、はい、でまずはじゃあヘルパー。
そうです、まずはヘルパーステーションを立ち上げましたね。
まずは自分が資格を取って。
そうです、そうです。
まあでも場所があるからいいですね。
そうですね。
でその後グループホーム。
そうですね、
グループホームに行ったきっかけっていうのは、
まあ、ヘルパーステーションをまず立ち上げさせていただいて、そこで当然最初介護保険で高齢者の方々の訪問ヘルプっていうことから始まったんですけど、まあ、ヘルパーステーションがゆえに障害者様の移動支援とかがヘルパーステーションはできるので、でまあ、いきなり利用者さんが正直増えるわけでもなく、やれることからやっていこうということで、障害者さんの移動支援とかをやらせていただいているうちに、まあ、障害者さんのお役に立てることなんかないだろうかなという発想も出てきて、まあ、それがグループホームに つながりましたね、ま
あ、場所もあるので、
そう、物場所があったのでっていうことが非常に大きいんですけど、
こちらがあの外部サービス利用型指定共同生活援助事業っていう、
はいはい、
外部サービス利用型ってあんまりちょっと聞いたことがないんですけど、これはなんかどんな仕組みなんですか？
そうですね、あの、まあ、難しい文言で書いてあるんですけど、いわゆる障害者さんのグループホームの運営の仕方で、
はい、
まあ、通常は包括型といってで、グループホームに世話人さんと支援員さんというのを配置してやるっていうのが通常のやり方で、世話人さんが生活のお世話、うん、支援員さんが、主に身体介護のお世話をするっていうやり方が皆さんやってらっしゃるんですけど、まあ、うちの場合は先ほど言ったようにヘルパーステーションがもともとあったので、まあ、うちのグループホームとしては世話人を配置して、
うん、
で身体介護のお世話はもともとあるヘルパーステーションから派遣をしてやるという形を取らさせていただいてます。
だからもしかしたら別にお世話になってるヘルパーさんがいるわっていう方は、あのまほろばさんじゃなくて他のところのヘルパーさんを派遣してもらってもいいし、
あ、それも可能です、
はい、っていうことですね。
そうです、そうです、まあ、うちのヘルパーステーションだけで賄いきれない重い方も中には見えるので、今現状いらっしゃる方でも、医療的な部分もある方もいらっしゃって、訪問看護さんに入っていただいたりっていうパターンもあります。
ということは障害区分としては、はい、重い方もいれば、
そうですね、うちは本当に区分2のか2っていうのが軽いんですけど、区分2の方から一番重い区分6の方までいらっしゃいます。
そうなんですね。だから、まあ、医療的行為の方も大丈夫ということですね。
そうですね、まあ、ただ頻繁に痰の吸引とか、そこまで行くとちょっとご相談ということになると思うんですけど、まあ、
胃ろうとか、
胃ろうとか、
はい、なるほど。でお二人も世話人としてスタッフさん、
中郷の方は、はい、そのグループホームのサービス管理責任者という、はい、
サビ管という、
サビ管、いわゆるサビ管をやって、
これいないとできないですもんね。
そうなんです、彼女がいないと回らないという、
ということは中郷さんは他のとこでやってらっしゃって、もともとは、
いや違います、まほろばが初めて
で、初めてで、はい、初めてのこう福祉業界だったんですか？
そうです。
へ、ま、なんで福祉に行って、
その前はあの高齢者さんの方の、はいはい、訪問ヘルパーはやってみえたんです。
障害者の方は初めて、初めて、
そうです。
またでも似通ってる部分もありますけど、はい、やっぱり違いもありますよね。戸惑いとかなかったんですか最初？
あ、そうですね、初めは、
うん、
心配でしたね、できるかなと。
ねえ、だからあのグループホームなので、どちらかというと個人個人の方とも、あの、まあ、サービス管理責任者であっても一人一人のことを割とこう把握して、
そう、はい、
楽しいですか仕事は？
あ、楽しいです
ねえ、もう初めからいらっしゃるんですね中郷さん。
もうヘルパーステーション立ち上げた時代からやっていただいてまして、まあ経歴も、
はい、
まあ、介護の方で当然介護福祉士さんとか取って、サビ管は5年以上の経験がないとできないので、はい、そういうあの熟練者なので、
まあ、責任はあるけどやりがいはある、
はい、
ね。そして、坂本智美さんがまだ新しいんですね。
そうです、まだ1ヶ月のニューフェースです。
どんなことやられてるんですか今仕事は？グループホームの方で
今はいろいろ、
いろいろ何でも
研修も含めながら、うん、まあ、うちの場合会社が一つでグループホームとヘルパーステーションと今のところあるので、はい、ある時はヘルパーとして活動していただいたり、うん、ある時はグループホームのお手伝いもしていただいたり、
うん、今はちょっと何でも覚えて向いてるところを見つけていくって感じですかね。
まあ、多分何でもできる子なので、はい、大丈夫なんですけど、
学校も福祉だったの、なんかすごい若い感じが、
学校は違います
。違う、
は
い、結構そういう方多いですよね。福祉でこう長くやられてる方って、うん、あ全然違うことやってましたとか、うん、そういう方も多いですね、うん、楽しいですか。
楽しいです。
楽しい、あ本当に楽しそうですね。お二人ともいや上司がいいですかね。
嘘でも嬉しいです、
ね、
嘘でも嬉しいです。
でもやっぱり職員さん同士が仲良くっていうのは大事ですよね。
とっても必要だと思います。
でもよく聞くのはあのグループホームってあの、まあ、一つのこう例えば 3DK でも 3LDK でもそこで3人の方がやっぱり住みますよね。そうすると相性じゃないけど、うん、よくあの聞くのは一生懸命親がねお金を出してじゃあみんなでやろうって言って一緒にいざ子どもたちがなんか暮らし出したら全然子ども同士が合わなかったとか、うん、ないですかこういう。
そうですね、まだうちは浅いのと運がいいので、うん、今のところないん、あんまりないんですけど、まあ、1回だけ部屋の移動はしましたけど。
あ逆に部屋の移動ができますもんね。
うちはやるようにしてます。合わなかったりだとか部屋の位置、まあ、難しい話になるんですけど、その先ほど12部屋のうちの1部屋が夜間管理室になってて、う
んは
い
ね、
そこに置いた方がいい子がいたりして、まあ、そういうので部屋の移動とかはしたことはありますけど、
あそういう意味ではなんかこうやっていっぱいあるといいですね。
そうですね、
じゃあ将来的に、まあ、こんなこと言っちゃあれですけどもしも例えば、このマンションに住んでらっしゃる方が、ちょっと事情があって退去しますとか、引っ越しますって出られた場合、そこがまたグループホームとして増えていく。
そうですね、まあ、一方の会社でそのマンションも運営管理はさせていただいているので、長く住んでいただきたいっていうのはあるんですけど、まあ、一般の方が出られたら、うんまあ、非常に今は需要も高くお待ちいただいている方もいるぐらいなので、うん、徐々に空く室になったらグループホームを増やしていきたいなというふうには考えてますね。
これすごい、今から予約しといたらねえ。でちょっと結構みんなやっぱりまずは就学で学校がね学校入って、
そ、ね、
まあ、それは支援学校だったり地域の学校だったり、うんうん、でそのうちにこう働くところをどうしようかって、うん、で就労の場所が見つかって、ね、まあ、就労はもちろんずっとかもしれませんけど、でもその後にやっぱり将来どうなっていくのかなっていう、まあ、青年後見の問題とかね、うん、こういう、こう住居の問題ってみんな考えてると思うので、
う
ん、
そうですね、
で逆に自分たちがやらないともう大変だって思ってる人も多いと思うんですけど、うんうん、今ね本当にこういうふうにこういろいろできているので、
そうです、
情報はやっぱりキャッチしてですね。はい、じゃあ後半もお話をお伺いしますので、突然降るかもしれませんのでよろしくお願いしますね。ともみとともに、今日のゲストは合同会社ラデュー、グループホームまほろばヘルパーステーションまほろばの飯塚幸彦さん、そして中郷幸子さん、坂本ともみさんにお越しいただいてます。後半もお話をお伺いします。ともみとともに、今日のゲストは合同会社ラデューグループホームまほろばヘルパーステーションまほろばの飯塚幸彦さん、中郷幸子さん、坂本ともみさんにお越しいただいています。はい、ちょっと興味深いグループホームのお話、まだまだでもね、よく他の法人さんだと一つ建てました、もういっぱいだから、じゃあ次はどこを探してやろうかっていう感じですけど、なんといってもこのマンションですからね、まだまだですね。でみんな気になるのがお金がすごいかかるんじゃないかって。でも意外にこれ年金でできたりするんですよね。
そうですね、その、まあ、年金の額もいろんなパターンはあるとは思うんですが、だいたいそういうことを想定して、まあ、うちの場合は愛知県下でも非常に お安い方らしいんですけど、
ええ、
まあもともとあったマンションの再利用ということもあって、なるべくその実費でかかるお値段は下げてあるという努力はしてるつもりなんですけど、
これあの書いてあるのが、まあ、家賃が2万5千円で、はい、1万円の家賃補助がある場合があり、はいはい、水道光熱費が1万円、はい、食材料費が1万5千円、はい、日用品費が5千円、はい、で保証金敷金無料、はい、で昼食は料金に含まれてないということですが、まあ、お昼はだいたい働いている、
そうですね、作業所の方で取られるというパターンですね、
はい、で標準的な1ヶ月にかかる費用が4万5千円から5万5千円で、はい、所得に応じた自己負担金ということなんですけども、はい、まあ、結構障害年金があったり、ね、まあ、あの働いているところの給料があったりという感じですので、割とこういけてしまう、ま
あ、ほとんどの方は実質その補助がほとんどの方あるので、うん、4万5千円の実費で済んでしまうというのが現状ですけどね、
は
い、
そうなんですよね、はい、だから私たちもあの自分たちが頑張って作らないとってよく言われていたけど、あのうち今娘がライン畑に働いてるんですけど、働いてるってちょっとおこがましい、まあ、でもね、働いてるんですけど、すごくなんかこうまあ、使命のあるというか、一生懸命こうもともと自分の家族がとかそういうわけではないのに一生懸命福祉をやれてる方がいっぱいいるので、うん、まあ、自分たちでやらなくても、まあ、できた時になんかね、いろいろ協力できることがあれば、きっとなんか社会にはそういう方たちがいっぱいいるんじゃないかなってことをちょっと期待しているんですけど、うんうんうんね、どうですか、瀬戸のつながりもありますよね、いろんな事業者さんと。
そうですね、まあ、僕らはまだまだどちらかというと新参者というか、うん、高齢者福祉から入りながら今はグループホームとかやらせていただいて、障害の分野のことをやらせていただいてるんですけど、まあ、本当に連携もあるし、うん、まあ、これから瀬戸のその障害者さんの福祉の面でも、うん、とても明るい未来があるんじゃないかなというふうには感じてますけどね。
やっぱりライバルかもしれないけども、うん、やっぱり同じ仕事をしている仲間というね、うん、そんな意識も大切ですし、割となんかこうこの近隣は、産休エリアそんな方事業所も多いのかなっていう気がしますよね。はい、息子さん話が全然飛びますが俳優さんで健太さんお元気ですか。
元気でやってます。
ちょっと前に去年一昨年なんかドラマにね、
はいはい、
出てて美容師さんでしたっけ、はい、もうちょっと感動して名前を見て私この人と握手して写真撮ったんだって思わずみんなに言ってしまいましたけどね、ついでほしいなとかあまりそういう思いは特にもう自分の道を頑張ってほしいって。
そうですね、彼はもともとニュースキャスター希望で東京に出てったんで、うんうん、まあその頃からもう私の仕事を、まあ前は違う職業だったんですけど、もうその東京の学校行くときにもうすでに親は継がないという意思決定のもとで行ってますので。
そうなんですね、はい、でもやっぱり、まあ、そんな遠くはないけど心配もありますよね。
うん、
まあ、大都会で
どうでしょう ね、
ね、時々連絡もあって、
連絡はありますし、うん、はい、逆にたまたま昨日私がそれこそ障害者さんの移動支援で、東京行ったんです。
移動支援で東京ですか、
はい、まあ、
すごい
初めてなんですけど、そこまで遠出したのは、13時間ぐらい、行ってきたんですけど。
すごいですね、
まあ、そんな時にせっかく東京行ったので息子に電話したり、まあ、できれば東京駅ぐらいで会えんかなと思って電話したんですけど、まあ、電話はつながったけど会えんかったですけど。
あ、でもまあ声が聞けて、はい、
そうですね。
へ、移動支援で東京あるんですね。
ありますね、
はい、なかなかでも移動支援も気を使いますよね。
使いますね、
はい、神経を、はい、時々なんか移動支援中かなと思ってあのヘルパーさんが支援者さんが携帯やってたりとかって大丈夫かななんて、ね、地下鉄の中でそんな雰囲気を、ね、風景を見たりもしますけど
そうです、ね、
やっぱちょっと気が抜けなかったりしますね、はい、特に遠いとねはい、じゃあもう本当に伸びゆくまほろば、まほろばって住みやすい場所とか、
そうですね、
そんな意味ですよね。
そうですね。
まさにいい名前ですね。まあ、さっきからなんか障害者様っていうそのなんか様付けにちょっと私ドキドキというか、びっくりしてしまいましたが、ね、それだけなんか愛してらっしゃるんですね。はい。じゃあちょっとまほろばさん、まあ、今は事業利用者さんいっぱいということですけど、まあ、未来に向けてちょっと取り組み的にありますか、夢は。
そうですね、まあ、先ほども出たんですけど、まあ、グループホームの方も今の場所で、まあ、一般の住民さんが抜けたらもう少し増えていくと思いますし、うん、まあ、会社的なビジョンとすると、あとは今ヘルパーステーションがあってグループホームなんですけど、日中のまあ生活介護の部分とか就労支援の部分もぜひチャレンジはしていきたいなとは思ってますね。
でもできそうですね、ゆくゆくはね。
やります、
やりますすごい即答でした。お二人も一緒にですかね。じゃあ真中郷さんもせっかくですから一言、はい、意気込みをついてきますか。
はい、はい、社長についてきます。
はい、じゃあ、坂本さんは。
私も一緒に頑張ります。
心強いですね。奥様ももちろん力を、ね、はい、一丸となってご家族で、はい、はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います。まあ、でも本当になんか障害があるって聞くと、こう接したことない人はちょっとなんか線を引いちゃう人もいるんですけど、でもなんか同じようにいろいろお出かけをしたり、ちょっと親から離れてね、うちもなんか重いので、どうしても例えば服を選ぶとかもね、私が選んで食べるものも、まあ、どっちがいいって聞いたりはするんですけど、まあ、意思表示があんまり明確じゃない分ね、まあ、外食でも私がこれが食べやすいかなってメニュー決めたり、遊びに行くのもそうですよね。でも本当は多分心の中で、いやこの服ダサいなとか、これが食べたいなとか、逆に言うと今日は行きたくないとか、きっとすごいそういう思いがあって、よくなんか私仕事で土日出てたりするとね、寂しかったよねっておばあちゃんが言うんですもう二十歳なんですけど娘、でもきっと、ああ今日いなくてよかったとか、そういうふうに思ってるのかなって思うんですけど、ありますよね、きっと利用者さん見てて、みんな思いがあって、自立したいっていうあるんですよね。はい、ぜひそんな方たちの力になっていただいて、就労分野にもぜひ広げていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。ともみとともに、今日のゲストは合同会社ラデューグループホームまほろばヘルパーステーションまほろばの飯塚幸彦さん、中郷幸子さん、坂本ともみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。